この朝は、主によって与えられる自由、主によって与えられる自由という題で、御言葉を問い継がせていただきます。これまで救いということを見てきました。私のお証を通して皆さんにもご自身の救い、初めの愛、神様の愛を思い巡らすということをお願いしました。また先週はその愛にお応えして、献身をする、主に捧げていく、これは直接献身、牧師になるとかそうでなくて、主の愛に応えて自分自身を捧げていく、これは自動的なことではないですから、私たちが示されて主をお使いくださいってこう捧げていくということですね。で、今日は清めということについて見ていきたいと思うんですが、皆さんもそのこと、ご自身のことを聞きながらですね、あ、先生はそうなんだってで終わるんではなくって、そのことを通して自分自身のことをですね、考えていただけたら、またこの清めをですね、求めていただけたらと願っています。かつてエジプトで奴隷となっていたイスラエルの民は、神の人モーセを通して解放されましたね。神様の憐れみとその偉大な御業によって奴隷の地エジプトから文字通り彼らは救い出されたわけですね。その立場だけではなくて、そのエジプトの奴隷の地、そこからも解放されたわけですよね。ところがエジプトから解放された後も彼らは実は奴隷だった。何の奴隷ですかね。何の奴隷、本当は解放されたんですよ。でもまだ奴隷であった。それは彼ら自身、自分自身の奴隷ですね。つまり罪の奴隷です。古い自分の奴隷であった。神様は信仰を持って、私を見上げなさい、私についてきなさいとこうおっしゃるわけですが、彼らはことごとく神様に背を向けた。信じることができない、その導きを疑って不信仰を続けました。あれほどの救いの技を見ておきながら、ね、エジプトに下された裁きというのは彼らにとっては救いなんですよね。あれほどの技を、主の素晴らしさを経験しておきながら、彼らは不信仰に陥った。神様が導き入れると約束されたカナンの地に私たちは入れない、その祝福を受け継ぐことはできないと彼らが考えたわけですね。主はこの地を与えている、ね、ここに入っていきなさい、そこに行きなさいって言うんだけれども、いや無理です、私たちはいけないと、彼らは自分たちは入れないと考えた。それゆえに前に進むこともできず、また後ろに戻ることもできず、後ろはエジプトですからね。彼らはその実に40年の間荒野をさまよって、そしてそこで生き絶えたけれども、神様はその彼らがですね、約束の地カナンの地に住むカナン人にですね、自分たちの子供たちは連れ去られる、ね、彼らに、ね、やられてしまう、そう言ったその彼らの子供たちに、モーセの従者であったヨシュアを次の指導者と立てて、その彼らに約束の地を受け継がせられました。そのようにしてエジプトから、その奴隷の地から解放された成人たち、大人ですね、は不信仰のゆえに滅びたわけですが、彼らの子供たちはその信仰によって祝福を受け継いでいきました。もう一度一節をお読みしますね。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。イエス様が私たちをこの奴隷の状態、つまり罪と死の束縛から解放してくださったのは、私たちに自由を得させるため。これ同じ言葉です。解放と自由っていうのはね、今の自由を得させるために私たちを縛ってたものから自由にしてくださったってことですね。イスラエルの民で言うならば、神様は彼らを荒野で死に耐えさせるためではなくって、 この祝福を与えるため、カナンの地、約束の地、祝福を受け継がせるために彼らをエジプトから救い出したわけです。その自由を与えるために彼らを解放したんですね。また奴隷になるためではないわけです。ですから私たちが主によって救われたという時に、私たちは救われたって言った時に、それは罪からの解放であるわけなんですが、そこから古い生き方、古い自分から解放されたわけなんですが、それは救いのある意味では消極的な面であって、積極的な意味としては、あ、解放されて終わりじゃなくって、解放された私たち、自由にされた私たちが進んで主に従う、命令だからいやいや従うんじゃなくって、進んでこの方に命がある、この方に自由がある、この方が導かれるっていう意味で信じて、進んでこの方に従い、愛に生きるものとなるためですね。それゆえに救われた後、この救いを受けた後こそ大事、救われるのは大事なんですよ。でも救われてよかったで終わりじゃなくて、救われた後も大事、キリストにあるこの自由の中にとどまるために、私たちにしっかり立っていなさいよと、こう言われているわけですね。しっかり立つ、そうでないと再び奴隷の首輝きを追うこともあるからです。解放されておきながらまた別の奴隷になることがあるわけです。いくらでもあるわけです。今日あなたはこの主にある自由の中に生かされています。今もう難しいことなしで、あなたは自由ですか？自由にされていますか？真理を知って、ね、その真理があなたを自由にしましたか？今自由にされています？それとも、ああしなくてはいけない、こうしなくてはいけない、こうしないと私はどうなるんだろう、いろんな心配やいろんな、ね、ねばならない、いろんなそういうあれ、自分自身にまた誰かのもとで奴隷となっていますか？イエス様ではない、何かの力のもとで縛られていますか？奴隷となっていますか？私たちをして、このまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしっかり立つとはどういうことでしょう？皆さん、しっかり立っていますか？普通に立つじゃないんですよね。しっかり立っていなさいですから、しっかり立てないような状況なんでしょうね。信仰を持った後ね、その足元が揺らぐわけですよね。風が吹く、いろんなことがある中で揺らぎそうになるわけです。でもその中でしっかり立つ、どういうことでしょう？まあ、私はかつてそれをですね、自分でしっかり立たないと、自分の力だ、自分の頑張りだ、自分の正しさで立つというように考えていました。直接この御言葉をそう理解したということではないんですけれども、そのような生き方を救われた後もしていた。私がしっかり立たないと。ですから主の愛に応えて自分自身を主に委ねた時、これからは自分の力や努力を持ってしっかりと立たないといけない。主にある意味恥をかかせてはいけない、迷惑をかけてはいけない、ね、そこまでしてもらったんだから、あとは自分がみたいな、そういうことですよね。自分自身が強くなる、いろんな面でこう強くなる、優れたものとなって、この救いにしっかりととどまり、また宣教するんだと考えていましたけれども、実際は私の頑張りなんて知れてますよね。知れてます。まあ、この中でね、皆さんの頑張り、ある人は抜き出ているかもしれない、ある人はもうすぐ辞めてしまうかもしれない、私は多分すぐ辞めてしまう方だと思うんですが、主に献身をし、聖書学院に入っていきました。でも1学期も持たなかった。1学期、4月に入って、7月には4、5、6、7、まあ4月の頭ですか、大体3ヶ月ですよね。もうやっていけない、もうやめたいと思いました。で、それはちょっとそういうのがよぎったじゃなくて、本当にやめたいと思う、もうダメだって思いましたね。でもその時に主の御言葉を通して、主は私を正してくださったんです。まあ一つの恵みとしてお分かちしますけれども、エレミア書の20章の9節のところ、私は主の言葉を述べ伝え前、もう主の名で語る前と思いましたが、主の御言葉は 私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。これは涙の預言者エレミアという人がこう語っているところですよね。もう彼はもう人々が聞いてくれない、または反対する、そういった中でずっと神様の御言葉を語るわけですよね。でそうやってもう語る前と決めるんだけれども、主の御言葉は私の心の内、いやその骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようで、それを抑えておくことはできない、しまっておくことができない、それに疲れて耐えられないって言うんですよ。こんな自分は主の役に立つことなどできない、自分は汚れたもの、取るに足らないものだと言って、神様にですね、期待することをあまりせず、委ねることもあまりせず、でも自分で自分を裁き、また他の人を裁きながら落ち込んでいる私に、主は私その救いの喜びですね、救いの喜び、私の原点、救いの喜びとこの希望をシェアする、分かち合う機会をですね、与えてくださった。それは家族伝道期間といって、1週間ほどですが、皆それぞれですね、家族実家にこう戻ってのことなんですが、私はもう大阪に戻った時でした。毎日のように、少し母親のお店の手伝いをしてたので、そこに飲みに来るお客さんとですね、お話をするわけですよね。みんないいおっちゃんたちですよ。基本的にはね、いっぱい飲みなさいって言ってこうやってくれるようないいおっちゃんばっかしなんですが、でも基本的に彼らは死を知らない。将来のこと、望みがないわけですよね。でいろいろ質問されるわけです。語りたいから語ったんじゃなくって、質問される中に主を明かしせずにはいられない。なぜそんなことやってるんだ。いや私はかつて死んだものだった、望みがなかった、でもそのようにして救われたんだ。もう主の恵みでしょうね。私は本当はそういうのしたくなかった、でもそういう中にこの経験を通して主がもう一度私を正してくださった。もう自分でダメだと思っていたんだけれども、そのところからもう一度主に立ち返ろう、主に助けていただこうと、この主が私のうちに生きておられる、そういった経験をしました。再発見ですね。学院に戻り、また続けて学びを続けました。なんとか1年を終えようとした頃です。その頃にまた新たなチャレンジがやってきました。それは学院内でのいろいろな役割、責任を任されるようになった。今ではそんなにもうないかもしれない、今のそういう聖書学院、日本の神学校のシステム的なもの、学びだけではないんですよね。単なる学生じゃないんです。もう訓練な修養生なんです。もう朝の総天祈祷会から始まって掃除をする、そのディボーションの時間、クラスがあって、で全部その時間でこうあるわけですよね、夜に至るまで。でその間に、自分の読書したり宿題をしたりっていうのがあるんですけれども、そこにさらにもう学校の行事、教団で何かがあると、学校でその頃は学校でこう総会とかもありましたから、教団の先生方が集まって、そういうなの準備、もう全てこう修養生がある意味するわけですね。でそういう責任がこう徐々にこう与えられるようになった。自分のことでいっぱいいっぱいなのに他のこともしなくてはいけない、そういった状況の中で私は全てを立法的に行うようになっていった。しなくてはいけない、やらなくてはいけない、責任があるからそういう面はあるわけですが、というのも一つ一つに時間をかける余裕もないわけですよね。当然次から次へとやってくる、やるべきことがある中で、それにまた芋洗いと言います。芋洗いと言って、みんな献身したとはいえ、自我を持つそれぞれ献身者ですよね。それぞれのやり方、私のやり方、私はこういうやってきた、これで伝道してきた、そういうのがいっぱいある中で、芋洗いって言いますね。実際にはそこが本当の訓練です。それぞれのそういったところがぶつかる中に、愛していく、主に委ねていく訓練ですね。だからもう見にくいんです。聖書学院ってそんなところですかって言われるんですが、それは私たち毎週日曜日だけ会って、程よい距離を保ってたら人の嫌なところは見えないですよ。でもみんな一緒に共同の生活してみたら、もういろんなところ出てくるでしょ。でもその中で愛していくっていう、そういう訓練ですよね。 先輩たちにもいろんな問題があったように見えたちゃんとやってよっていうような、まあ今でこそ和解をしてそんなあれはないですよ、でもちゃんとやれよって、もうそういうもういろんなあれがありましたね。ここだけの話にしてくださいそれでね、そうしていくと本当は恵みなはずなんですよね、これら全ては恵みなはず、でも恵みではなくて全ては義務だったんです。2年生の半ば頃だったと思うんですが、私はこの立法主義ですね、立法主義と他者を裁く思いから完全に行き詰まった。こうしないといけない、なんでやらないんだ、その裁きですよね。もう喜びも感謝もありません。主によって自由にされた愛に生きる人とは程遠いパリサイ人のような姿がそこにはありました。私だけではないんですけどねパリサイ人が ちっちゃいパリサイ人がいっぱいいるんですが、その中にでもそのちょうどその頃ですね、私は聖書学院でよく語られる御言葉とも格闘していました。これ私の生涯の御言葉でもあるんですが、ルカの9章のところ23節24節、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。イエス様は誰でもついてきたいと思うなら、ただじゃあついてきなさいよとおっしゃったんではなくって、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そしてついてきなさいとおっしゃった。私は主の召しに従って聖書学院に入った時点でですね、自分自身を捨てたつもりでいました。もう捧げたつもりでいましたけれども、聖書学院でのこの日々の訓練的な生活を通して自分を捨てるどころか、かえって自分がいよいよ強くなっている。私が許せない、愛せない、ね、ちゃんとしろよ、そういった思いで私がどんどん大きくなっているように思えた。実際そうだったわけですけれども。そして自分の十字架を追うことが、自分自身が罪人だっていう理解っていうよりも、この責任を果たさなくてはいけない。主に負わされたこの責任役割を自分で背負っていかないといけない。といったように、義務的なものとして捉えていました。いつしか主についていきたいという思いは、主に無理やり連れて行かれたような、はめられたじゃないんだけれども、もうここに無理やり連れて来られたようにも思えた。でもついにその葛藤に耐えられなくなった時に、毎週使わされていたミッション先の先生に相談しました。喜びがない、感謝がない、常に人を裁いている、これだけやってるのに結果が出ない、そういったことをこう先生にお話しするときに、先生はあのガラティア書のですね5章1節の御言葉を開いて、私をイエス様のもとに、十字架のもとに、主の恵みのもとに引き戻してくださった。すべてを自分の力、自分の正しさをもってしようとし、でも願うように身を結ばない自分自身と、またその現状を見て失望し、また怒り、他者を裁いていた私はその時に、ああ自分はなんて醜いんだ、捧げたつもりでもそこに生きているじゃないか、私がいよいよ強くなっている、まあ、もともとの狙いは強くなりたいということなので、その願い通りなんですが、いよいよ私が大きくなっていた。そのように醜い自分、罪ある自分、古い自分に気づかされた。でもと同時に、ああこれだけ自分は罪人だと思わされた時に、その私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、ご自分の命をこんな私のために捨ててくださったという、この十字架の意味がはっと気づかされたわけですね。もちろん何度も聞いています、毎日聞いています、毎日祈っています、毎日賛美しています。だから頭では分かっているつもりなんです。でもその心においては十字架から離れていた、私の頑張りでやっていくと、そういったところから主から離れていた。そして私は自分の姿が見えていなかった、 主の恵みも知ることはなかった。それまで主の十字架私たちのためにって言ってたのが、ああ本当にこの私のためにイエス様は十字架にかかってくださった、いや他の人のためじゃなくてもうそれ私のためにイエス様はそこまで苦しむ必要があった、それほど私は罪深いものだ、そのことが本当に実感として分かるようにその時目が開かれましたね。私はイエス様に命を救っていただいたものとして主のために一生懸命頑張って恩返しをするかのように、ね、あの作った借りを返すみたいなんではないかもしれない、でも恩返しをしたい主のためにって言ってこう信仰生活を主への献身を捉えていた。でもこの神の御子、罪のないイエス様、この神の御子の命という高価な高価な代価に対して、その値に対して罪人の私が何かお返しをすることなど本当はできないんですよね。感謝してお従いすることはできますよ。でもお従いせずに私が何かして返しますっていうことは本当はできない。いやそれができると考えること自体実は傲慢なんですよね。もう許されたから私はもうね成人ね生徒になったから主の役に立てる、そんなことはない。聖なるものとはされてますよ。でも私たちのその内側は本当にそこまで清さに扱っているかというと、そこからの出発はあったとしても私たちはこの栄光から栄光へと作り変えられていくわけですよね。まして私がその最初の 1,2 年のところでもう成人のようになるはずがない。いつしか信仰者なのだから、献身したんだから、もうこれだけね信仰生活を送っているんだから、こうでなくてはいけない、ああでなくてはいけないと自分自身の律法の奴隷となっていた。自分自身の奴隷ですね。けれども私の主人は他でもない、自分自身の命をその死をもって私を罪と死の支配から解放してくださったイエス様、この方のみであることが心から分かるようにされた。全部分かったんではない、でもそこから目が開かれる経験となったわけですね。イエス様はマタイの18章でこのような例え話をしておられます。少し小さいですけれども、聖書ある方は開けてみてください。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、と言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちはことの成り行きを見て、非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ、借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。まあパッと呼ぶとね、最初のしもべはね、もうちょっと待ってください、全部ね、返します、お払いしますと言ってるので、あ、それができるぐらいのものだと思いますよね。でも主人が彼に言ったのは、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するようですよ、 って言ってるわけですよね。自分自身も妻子供も全部持ち物も売り払って返済するように、その命をもって償うぐらいのものなわけですよね。それほどの大きな値。1タラントっていうのは6000デナリに相当すると言われます。6000デナリ。1万タラントは6000万デナリですから、まあ、仮に、もしかしたら計算間違ってるかもしれない。でもこれは仮にです。それぞれの国によってそのデナリでも重さのあれが違うので、今はっきり言うことはできないんですね。その時代も違いますし。でも仮に1デナリを100ドルとするならば、1日分の報酬100ドル、だいたい100ドルと計算するならば、1万タラント、1000万デナリっていうのは約60億ドルですよね。60億ドル。間違ってたら教えてください。でも60億ドル皆さん持ってますか？それぐらいどっかのバンクに入ってますか？60億、6億じゃないですよ、60億ですよ。普通の人が自分の力でちょっと頑張りましたね、持ち物全部捨てましたって言って返せるものですかね。まあおそらく彼はその王の何かその大事なものを預かっていた人なのかもしれないですね。そういう会計的なものでそれをこう失ったのかもしれない。それだけの借金を作るのも大変ですからね。でもまあこれは例え話です。でもそのような大きな借金を王はかわいそうに思ったから免除したって言うんです。でもその憐れみを受けたそのしもべは彼に100デナリ、小さくないですよ、100デナリって約1万ドルですが、60億ドルを許してもらった彼は1万ドルの借金を彼にしているそのしもべを憐れむことをせず牢に投げ入れた。それを知った王は怒って最初のしもべを獄吏に引き渡した。彼が自分の受けた大きな憐れみを、大きなその値を忘れて他の人のそのわずかな塵を取らせてくださいみたいなもんですよね。自分の中のその丸太、大きなものが見えずにこの塵を取らせてくださいっていうようなもの、他の人を憐れまなかったから。私は自分が主によって憐れみを受けたもの、巫女の命という大きな代価を持ってあがなわれたものであることをいつしか忘れて自分を何者かのように思っていた。献身者、主に捧げたもの、それゆえに他者を憐れむことをせず、けれども自分は正しいことをやっている、一生懸命やっている、頑張っているんだ、主の御心に従っているものと思い違いをしていました。その傲慢が極みに達した時に、またこの自分の頑張り、そこに喜び感謝がないですか、苦しいわけですよね。ただ一生懸命やってるだけ、自分の頑張り限界を覚えた時に主は私のプライドを砕いてくださった。私が主の恵みから離れているっていうこと、いるつもりでしたよ、でも実際は離れているということ、古い自分の自己中心の奴隷となっていることを主は聖霊を通して、御言葉を通して、また助け手を通して悟らせてくださった。そうだ、私は自分で自分を救ったんではない。皆さんそうですか？あなたは自分で自分を救いましたか？自分には何の望みも生きる力もなかった。皆さん自分で望みを持つようになりました？生きる力を毎日自分で作り出していますか？けれどもそんな私を主は憐れんで、私にご自身を表してくださった。主が私のために私の代わりに身代わりとして十字架にかかって死んでくださったからこそ今の私がある。ここに私がある。そうでなければ私は罪の中で死んでいた、滅びに至るものであった。そのようなその悟りというか示し、気づきが与えられました。この罪人としての自分の姿と、それとは対照的なんですが、救い主としてのイエス様の姿がはっきりと示された時に、ああ、 自分じゃないんだな、主の恵み、主のこの憐れみの大きさに対して信仰の目が開かれていきました。いつでもこれは私の原点ですね。使徒パウロは主の恵みについてこのように言っています。ロマ書の5章20節黄色のところですね。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。主の救いを受けた者は誰も自ら進んで罪を犯そうとはないと思います。しないと思います。ですから恵みが満ちるためにもっと罪を犯そうという人はまあほぼいないでしょうね。パウロもそうね、そんな人はいないとそうやって言ってますけれども、でもイエス様を信じる者のうちには聖霊が、主ご自身が、聖霊様が住んでいてくださるゆえに、この方が私たちのうちに、あなたのうちにある汚れを示されるんです。ご自身が清い方なので、清くないところに その聖霊が働かれると自然と汚れが見えるわけですよね。闇が見える。私たちは決して目を当てたくない、その心の闇の部分、もう忘れたい、ね、もう閉じたはずの部分、醜い部分を、でも聖霊はそこに光を当てられる。それは辛いことです。痛いことです。苦しいことですが、主がそうされるのは、主が私たちを憎んでおられ、嫌っておられるからではない、いじめておられるんではない、むしろ愛しておられるからです。私たちが部分的に自分のこの部分は捧げて、ここは清くされて、ああよかった、私たちが部分的にではなくって、その隅々に至るまで、隅々に至るまで全て主の清さに預かるために、イエス様に似たものとされることで、いよいよ自由の中で愛に生きるものとなるために、聖霊はその恵みの働きかけを私たちのうちにしてくださる。どっかで妥協したくなりますよね。自由っていうのを、まあそうは言ってもこれぐらいなんだ、ね、主に従うこともまあこれぐらいしてたらって自分であると思います、リミットとか。でも主の方ではないんですよね。もう徹底して隅々まで、もう私たちがもうね、もうないですって言ってもそれは嫌がらせではない。本当に全てに私たちが全く主のものとされるため、もう全て私はあなたのものですって、もう何の迷いもなくそのように言って主に喜んで従っていけるものと主はするために働きかけてくださって、これは主の愛の働きかけですね。私たちはイエス様が自ら進んで十字架の道を歩まれたことを知っています。主は父なる神様を信頼するゆえに、自由の中でですよね、いやいやではない、イエス様はその自由の中で進んで父なる神様を信頼するゆえに、その愛の中に生かされていたゆえに、この十字架の道を進んでいかれた。イエス様の姿の中に、私はこうしなければならないってこれ出てくるんですよね。しなくてはならない、ね、その長老たちに捨てられて死ななければいけない、でも3日目によみがえるって言った時の死ななければいけないっていうのは、いやいやなんじゃないんですよね。これはこの救いが及ぶために、あなた方が救われるために、私はこうしないといけないんだ、でもいやいややってるんじゃなくて、私はこのことのために来たんだ、進んでそこに自由の中で、この愛の中に生きられたっていうことですね。それはこの愛を知り、イエス様によって解放され自由を得た私たちが、私たちもまたイエス様のように愛に生きるため、命令だから愛するじゃなくって、主の愛を知ってるから、主の愛に生かされるからこそ、私も主に使わされて愛するものとして出ていく、実にこのイエス様のように変えられるためですね。イエス様を信じることによって、私たちは罪と死の力からもう解放されました。あなたはもはやあなた自身や他の何かの主人の奴隷ではない、神様のもの、もはや古い自分、古い生き方に縛られる必要はありません。
この世的な自由を求めて、何でもあり自分がしたいことを求める、その自由を求めて自分の幸せを求めて頑張る必要はない。十字架の死によりよみがえられたイエス様が聖霊を通してあなたのうちに住み、あなたを義の道に導いてくださる。そしてここには自由がある、喜びがあるんです。でも私たちはそれを中途半端に受け取ろうとするとつまらないものにも見えるわけですよね。苦しい道が待ってますから。でもそれを捧げて主に委ねて、主を見上げていくならば、この方が私たちを導いてくださる。そしてその義の道には恵みが満ちています。命が満ちています。平安が、喜びが、生きる力が満ちていますね。主により頼むなら、この方にどこまでもついていくならば、主は私たちを奴隷の首引き、私たちに奴隷の首引きを負わせられることはない。私の首引きは負いやすいとおっしゃいましたよね。主が追ってくださってるからですよ。主が共に歩んでくださってるから、私たち一人で背負って、ああもうダメだっていうことはない。追いやすいんです。主から学ぼうではありませんか。主と共に歩ましていただこうではありませんか。お祈りいたします。